鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、もう季節になったらもう必ずゲストでお呼びいたします。今日はバスのお話ということで、はい、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、一つどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まず路線バスで行けば10月に、はい、まあ、ダイヤ改正があったんですけども、
はい、
これなんか大きく変わったようなところとかっていうのはあるんでしょうかね。
そうですね、今回はかなり、はい、減便ということでございます。
はい、
7月の末ぐらいにもですね、はい、新聞の方にもですね記事になりましたので、
はいはい、
皆さん目にされてるかと思いますけども、
はい、
釧路市内の、主だった路線がですね、
はい、
軒並みこう大体 20% とか 25% ぐらいの確率で減便になっているということでございまして、まあ特に台数がこう多いというかですね、時間帯が非常に多いバスがですね今回多く減便になっていると。まあ例えば12番の文園湖中線というバスがですね、日中は30分に1本でこう
7
時から9時までですね、夜の9時まで走ってたんですけども、まあ、朝9時ぐらいまでは30分に1本ぐらいなんですけど、9時以降からまあ夜終わるまでがですね40分に1本なので、まあバスが4台から3台に減らされるということになりましたし、65番の三原線もですね、従来まあ日中ですね間引きされてたんですが、基本的にバス4台で回してたんですが、それが3台に、でバスの運行間隔も40分から45分の間隔になりましたので、基本的には30分に1本の時間帯で平日走ると。で土曜日曜祭日の祝日便、休日便というやつに関しては90分に1本ということで、バス1台で回していると。まあ65番って非常に釧路市内の中でも一番の便数がある路線だったんですけども、
はいはい、
まあ、そこまで減ってしまうとちょっとびっくりしました。
そうですね、
ですね、
ちょっとこう団地の方がですね、はい、ちょっといくつかもうすでに閉鎖になってですね、で転出されてるっていうのも影響があるのか
ですね。そうですね、三原団地もですね、はい、結構減ってるということは聞いてますので、うんうん、で三原団地自体はですね、はい、路線がですね、63、65、102、
はい、
それと、まあ、甲州線の12番がですね、
はい、
工人会で、
そうですね、
三原の外側を走ってるんですよ。
はいはいはい、
ですので比較的便数とかですね、はい、路線はあるんですけども、
なるほど、
はい、その中でもやっぱ主力の65番が、がっちりいっちゃったということでですね、ちょっとびっくりですね。
そうですね、はい、もう私も12番派なんですけど、やっぱりこう12番って最初の頃っていうか、なんか20分に1本ぐらいずっとあったんですけど、
はい、
それがまず30分に1本に減った。で今回またさらにこう、
はい、
その間隔が空き、
はい、
でやっぱ夜が遅いのがもうやっぱ長くなっちゃいましたもんね。
そうですね、基本的に夜はですね、
はい、
軒並み17時から18時以降のですね、バスの路線がかなり減ってます ね、
そうですね。
例えば、武蔵方面ですね、
はい、
2番の若草団地線とか3番の武蔵線なんかはですね、
はい、
本当に夜なくなってしまいまして、
はい、
もう4時台5時台で終わりますし、
はい
すはいはい、10番とかですね、あと102番の豊見、はい、釧路町の豊見から三原方面に行くバスですけど、はい、そちらもですね、 3時台とかですね、3時5時台っていうようなですね、終わり方をちょっとしてますね。ちょっとびっくりですね。
いや2番は減るっていうふうにもそれこそあの記事とかにも書いてあったんで、
はいはい、
あまあ減るんだろうなと思ったんですけど、あんなに減るとは思ってない。特に土日休日が確か 1.5 往復ぐらいしかないですよね。
朝しかないですね。ちょっとそれもびっくりしましたし、あの元々、3番の武蔵線に関しては、はい、車両が2台でですね、まあ、朝と夕方以降ですね、はい、2台で日中は、まあはい、間引きで1台だったんですよ、ですので3番を1台にして2番と絡めてですね、こうやるのかなと思ったんですけども、はい、全然ですね、
バッサリいきましたね。
バッサリいきました。かなりびっくりです。
そうなんですね、
はい、
あれ今回はあれですか、その、まあ、こちらその京南とか三原のお話だったんですけど、
はい、
あの鳥取方面とか白糠方面は、はい、今回どんな塩梅に
ですね、白糠お楽しみ方面に関してはですね、うんうん、はい、何年か前にあの白糠線が音別に乗り入れをしてるんですけども、
そうですね、
その兼ね合いもあって、はい、その時にダイヤいじってですね、はい、基本的には細かいあの時間が若干変更になってる体で、あの大きな、変更はなくですね、逆にですね、はい、まあ、イオン昭和線っていう77番があるんですけど、まあ、そちらの方が今回、
はい、
あのまあ、減便になってですね、まあ、そちらの方も基本的には平日の日中は1台で、朝と晩は2台と、
はい、
で日曜祭日は、うん、逆に朝から3時ぐらいまでは2台で運行して、
はい、
夕方から夜にかけては1台で減らすというような感じになってますね。
あ、なるほどね、はい、やっぱりこう、まあ、それはこう釧路バスさんの方で丹念にいろいろ調査した結果が このような結果になったんですかね。
そうですね、今回かなりやっぱりあの、
はい、
本当実労に実労というか実動というか、
はい、
あの本当それに即した形でダイヤを組まれたと思うんですよ、
はい、
まあ、ちょっと今言ってなかったですけども、はい、あの17番の白川線っていうのはですね、あのもうここ何年かずっとダイヤの回線の時いじってる路線だったんですよね、
はい、
で前回の路線の時にいじった時に、白川、はい、あけぼの団地線って名前も変えてですね、走らせたんですけど、
はい、
どうもやはり収支が取れないということで、
はい、
今回また昔みたく白樺線古陵高校経由ということになってですね、経由地もですね、今までヒロトップスカイロード、まあ私たちはスカイランドですけども、あの丘の上通って行ったんですけども、今回からそっち通らないでですね、全部日村坂、日村坂回って春中から左に折れて18番の経路で終点に行くという路線に変更になりました。で便数も半分以下になったんです。はい、ちょっとびっくり、それもびっくりでしたけども、
あれ去年でしたかね、あの16番で、はい、できましたよね、あれは今回は特にいじらなかったんでしょうか。
16番と17番を兼ね合い、要は基本的には午前中は16番を多くして、午後からは17番を多くしているのがイメージですね。ですので2台の車両を使うんですけども、
はい、
2台で16番朝走った、朝方16番走って、で、夕方昼から17番と16番に分かれるみたいな、はい、ようなイメージですよね、はい、ただまあ、コンボ森さんがなくなって、あそこに日比谷坂上がっていく路線っていうのがほとんどなくなったんですね、1年間ぐらい、でやっぱりそっちを通してほしいっていう、
はい、
要望が多かったらしくて、
はい、
それで16番っていうのが新たにできたんですね。
今
回17番もそっちに行くんで、非常に朝から、まあ、夕方ぐらいまでは1時間に1本ぐらいそっちの方通るんで、
うん
うん、非常に使いやすくはなってるとは思いますね。
はい、まあ、確かに私もこうバスに多分一般の人には乗ってると思うんです、
はい、
通勤で乗りますけど、
はい、
やっぱり人がやっぱり乗らなくなったなっていうのはなんかやっぱり実感として思いますもんね。
そうですよね、
特にやっぱコロナになってからがもう極端に減ってきましたもんね、
ですので昨年のダイヤ改正の時に18番の白川線ってこれも非常に便数が多くて、まあ、僕もその沿線に住んでましたんで、昔18番ったらもう乗れなくて乗れなくて本で乗れないし立たなきゃなんないしということですごい路線だったんですけど、今もう40分に1本とバス2台になっちゃって、でもまああのいろいろな資料を見るとですね、まあ結局そのバスを減便しても乗客数が変わらないんです、ですから逆にその、まあ、きちっとこう見直すことができたんじゃないかということなんで、便数を減らしたから人も 減ったわけではないとか、
ああなるほどね、まあ、パイは同じだということですよね、
ただ今まで逆に過剰だったっていうことですよね、もしかしたら、
そうですね、
ですからもしかしたら三原線も、そういった理由で、まあ、よく過剰供給って聞くんですけど、過剰にこうバスを走らせた可能性があるんじゃないかなと、そう思うと、まあ、きちっと、まあ、例えば30分に1本のダイヤを組むことによって逆に使いやすくなるんじゃないかなっていうのも僕は思うんですよね、
そうですね、
はい、
いやなんかこれでだんだん減ってくると、なんですか、1日フリー切符みたいなのもありますので、あれもなんかまた頭ひねってこうどれが一番乗れるかみたいなようなことも一回なんかやってみたいと思うんですけど、ちょっと ね便数が減りすぎるとちょっとねなんか寂しいですけどね、
特に遅い便がないとですね、なかなかこう、それと、いろいろとこうここ何年かで路線を縮小したり、廃止になったりしてますのでね、行きたかったところにっていうか行きたいなと思ったところとか行けなくなっちゃった、特にあの28番の新戸団地は朝と晩しかないですで別府線も今朝と晩しかないですから、
もう完全にもう通学と通勤用だっていうような割り切りですよね、
そうですね、もう完全に そこですね、やっぱり来た人が帰らなきゃなんないんで、帰る人のための時間を、やっぱり5時以降は1本とかないとですね、なかなかこう使え本当に使えなくなっちゃうのかなと思いますけどね、
わ、はい、かりました、じゃあ、まあ、ちょっとダイヤの話はあるとして、で釧路バスの中で何かそのバス自体 のなんか出入りとかっていうのは、
はい、
あったんでしょうかね、
まあ、あのあと前回の放送の時に、はい、573っていうバスが出ましたよって話をしたんですけど、はいはいはい、その後ですね、576、577、578っていう3台がデビューしまして、576は18番にワンステップバスが入りました、
はい、
で577番は、12番の文園交流線に、ノンステップバスが入りまして、はい、で578号っていうのが、まあ、新聞等々にも出あの報道されましたけど、
はい、
あの北方領土のバスですね、
塗装、はい、したやつですね、
はい、それの、2代目っていうか、はい、2代目北方領土バスということで、はいはい、そちらの方はあの予備車ということで、あの市内各路線であの、まあ、整備の車が出た時にこう、はい、ダイソーで入るバスになってます、
はい、なるほどね、
ですので、まあ、年式が2009年だったかな、ですのであの他の予備車と比べれば10年ぐらい若いと、
はい、バリバリですね、
バリバリですね、まだまだもう使えるバスですんで、ずっと、まあ、多分あのラッピングを背負っている以上は、
はい、
ずっと予備車というふうになるとは思うんですけども、
で、まあ、こう市内、こうくまなく走れるようにはなるわけですよね、予備車ですからね、
もし何かあった場合、ね、実際に白糠の方とか音別までも行ってましたし、まあ、厚岸線以外は全て入れるかなという感じです、あ、厚岸線も入れるかな、運賃表30番だったかな、はい、ちょっとあの中長距離用 の、はい、あの運賃表をつけてるっていう話なんで、でも30番だと厚岸線入れないんで、もしかしたら厚岸線以外かもしれないですね、音別は行ってるということなんで、
なるほどね、
はい、
あのたまにその入る、
はい、
そのなんすか予備車ですかね、
はい、
あれも結構楽しいんですよね、
いやあの予備車狙ってる人たくさんいました
よ、あ、そうですか、
あのもうそれこそ平日はですね、今まで32番の別府線に入ってた中型の、
はい、あ、中型、
はい、バスがですね、はい、今回のダイヤ改正で、
はい、
あぶれてしまいまして、
あれ
中型2台残ってたんですけど、まあ、実質3台あって1台はまだ残ってるんですが、あの前後扉の昔の東方交通から
あ
って、あのバス2台とも今回のお役御免になってしまったんです。
ありゃあ、そうですか、
はい、それで、32番も、
はい、
今のワンステップバスになってしまったんで、はい、ほぼ釧路市内の日中便は 99.9%、はい、ワンステップノンステップバスになりまして、でどうしても今25番の朝と夕方走る厚岸があるんですけど、はいはいはい、座席の多いバスが1台実はありまして、
はいはい、
もうそれも平成6年車ぐらいなんですけどそれがこの朝の乗客と帰ってくる乗客多いんで、長距離なんで、
はい、
座席の多いバスが1台まだ残ってまして、それ以外はもうノンステップワンステップで日中走るような感じになってます。
はい、まあ、お客さんにとってはね、乗り降りしやすいですから、
そうですね、
非常にそれはいいことですよね。
そうですね、で赤んバスさんも今1台だけ2ステップありますけども、はい、あとは全部ノンステップバスとワンステップバスなんで、もう本当に日中はもう予備車が来ない限りは、
はい、
基本的には低照車ということになっておりますね。
今その2ステップバスっていうのはほとんどないんですかね、昔。
阿寒さんには1台まだ残ってます。で釧路さんはまだスクール、朝のスクール系統で何台か、もうでも2桁ないんでないでしょうかね。もう本当に予備車がまだ6台ぐらい残ってるんで、
はいはい、
まだ2桁あるかな。だいぶ淘汰されてしまいました。
淘汰されましたね。あんまり姿見えなくなりましたもんね。
そうですね、
そうですね。あ、その今聞いてその中型がねほとんど姿消したっていうのを、これも悲しいニュースの一つですよね。
そうですね。で何番も今釧路200とかじゃないですか、
はいはい、
釧路22だったんですよ、
はい、
817と845っていうのが、それが今回お役御免になってしまいました。ですので、まあ、今回のダイヤ改正で、バスが何台かこう余剰になってしまいましたんで、はい、そのうちの2台ということで、はい、
なんかあのエンジン音だけが響いて、そんなにスピード上がらないあの中型バス良かったんですか
いやあれは本当にですね、1986年かな、5年、6年かな、一番最初に米町線っていう高木線で4台デビューしたんですよね、
はいはい、
そこから始まってますから、もうかなり長い年月あのスタイルが釧路市内にはあったんですけども、なくなってしまった。
もったいないですね。
いやだけどかなりですね、もう側面の板金がですね、もう何回直してももうボロボロになっちゃって、
やっぱ釧路で走るからには、あ、その、まあ、ガスだとか、まあ、そういう塩害っていうのはもう必ずついて回りますからね。
そうですね。で特に今の現行型の車の中型車も、当初3台ぐらい釧路バスさんにいたんですけど、塩害でみんなシャーシがボロボロになっちゃって、その古い型よりも先に落ちてるんですよ。
ありゃ
もう直せないと、いうことで。
なるほどね。
結構やっぱりシャーシがもうすぐボロボロになっちゃうと、いう話をされてました。
はい、今日はですね、まず釧路市内の、特に釧路バスさんの路線バスについてお話ししましたけど、
ね、
また来週続きをしたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしています。FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でした、
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。